2つありますが、1つ目の質問は高齢者への交通支援の拡充について伺います。高齢化が進んでおります。高齢者が自動車の運転ができなくなると毎日の生活が大変になります。病院にも買い物に行くにも苦労が絶えません。不安が広がるばかりであります。安心して生活できる生活を送るために高齢者の交通支援の拡充は必須であると思うわけであります。初山地区、箱崎地区へのコミュニティバスの運行が始まりましたが、しかし他の地区でのコミュニティバスの運行が行われません。なぜ他の地域での運行計画等の実施が進まないのかお聞かせください。そしてこの壱岐市の高齢者のへの交通支援については他の市と比べて大きく遅れていると考えますがどうでしょうか。最近諫早市の小長井町で高齢者支援のための支え合い号との運行が始まりました。また大村市では交通弱者対策として1人当たり年間5000円の助成をするという、事業が始まりました。以前から南島原、雲仙、津島、五島と、高齢者支援の交通支援が行われておりますが壱岐市では遅れている、不十分であるとの認識はあるのでしょうか。その点をお伺いします。この2点よろしくお願いいたします。
山口義秀議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。
4番山口議員のご質問にお答えをいたします。今回ご質問をいただいている高齢者への交通支援の件については過去にも同様のご質問をいただいておりますので答弁の内容が重複するところもあろうかと思いますけれどもご了承をいただきたいと思います。1点目の初山箱崎地区以外でコミュニティバスの運行が進まないこと及び第4次壱岐市総合計画においてコミュニティ交通の運行を進めることとしていることについてお答えをいたします。まず新たなコミュニティバスの運行について地域からの要望の状況でございますが、まちづくり協議会の会議や電話窓口などによるご相談といったものは現時点では受けておりません。ただ令和6年2月21日開催の総務文教厚生常任委員会とまちづくり協議会の意見交換の中で壱岐全体でコミュニティバスの運行を考えてほしいといったご意見があったことはお聞きをいたしております。次にコミュニティバスを運行する条件といたしまして既存の路線バスがカバーすることのできない交通困難地域、空白地域であり地域公共交通会議の承認運輸局の認可が必要となってまいります。初山箱崎の2地区は公共交通機関での移動が島内の中でも特に困難な地域でありコミュニティバス運行に至るまで地元まちづくり協議会を中心に何度も協議がなされた上で認可を受けられております。またコミュニティバスの運行は既存の地域公共交通と共存した形であることが前提となりますが今後新たにコミュニティバスが導入された場合事業経営に影響が出るとご意見もあっておりますので市から現時点で要望の取りまとめを行う予定はございませんが要望がもしあればその地域と協議を行い路線バス事業者やタクシー事業者等の調整理解を得る必要があるものと考えております。次に総合計画におけるコミュニティ交通の考え方につきましては現在の初山地区箱崎地区のコミュニティバスの運行を維持するとともに他の地域においても国や県の制度他市の事例等を参考に関係機関まちづくり協議会等と連携して新たな移動手段の導入等について研究をしてまいりたいと 考えております。次に2点目の他市と比べて高齢者交通支援が遅れを取っているのではないかと、その考えということですけれども、交通弱者の移動手段の確保につきましては本市に限らず全国的な課題であり、行政のみの解決は非常に難しく、議員がおっしゃっておられる諫早市の取り組みにおいてもボランティア団体が主体となって実施をされており、持続可能な事業とするためには行政と地域が一体となって支援に取り組むことが重要であると考えております。他市と比べて高齢者交通支援が遅れているとのご指摘でございますが、本市でもさまざまな取り組みを実施しており、その支援内容の一端を述べさせていただきますと、初山箱崎地区のコミュニティバス運行をはじめ満75歳以上の方に対して市内の路線バス1路線につき100円で乗車することができる市内路線バス乗車カードの交付事業を行っております。また高齢者介護や見守りを必要とする方、車椅子の利用者等、一般の公共交通機関の利用が困難な方につきましては障害者総合支援法による移動支援事業により福祉の向上を図っているところでございます。その他にもまちづくり協議会において買い物支援などの取り組みが行われており、一例ではございますが渡良地区まちづくり協議会では75歳以上の高齢者の方を対象として買い物や通院等の際にタクシーを利用した場合、片道個人負担が100円で移動できる支援の取り組みが行われております。民間では壱岐地区タクシー協会において自主的に運転免許を返納したことを証明する運転経歴証明書の提示をされることで乗車運賃が1割引きで利用できるサービスが実施されており、運転経歴証明書の交付手数料の助成については壱岐市交通安全協会が行っておられますし、各スーパーなどでの宅配サービスや無料シャトルバスの運行、医療機関での送迎などさまざまなサービスも提供をされております。このように官民連携した移動手段の支援を行っているところでございますが、今後もコミュニティバスの運行と同様に地域のニーズや利便性の高い支援方法等について研究を行い、行政、民間事業者、そして地域で連携し課題解決の取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
山口議
員、まず1点目、箱崎地区、初山地区、それ以外の、ところからの要望がない、だから、進まないというようなことでありますが、じゃあ要望がない、まあ要望は一度だけ聞いたことでもということですが、要望がないけど地域のニーズ、そういうのは掴んでいない、だから要望が出るまで、具体的な動きにはなかなかならないと、まあそういう答弁、ニーズはいろいろな市民の声は聞いたことがないと、聞かないということでありましょうか。
平田総務部長。
はい、山口議員のご質問にお答えをいたします。議員が言われるように、交通の手立てでお困りの方はおられるということは私どもも承知をいたしております。ただその中で今言われるように、要望がなければ市としては何も行動を起こさないのかということでだろうと思いますけれども、今年度6月会議におきまして予算を計上させていただきましたけれども、 SDGs の推進事業におきまして将来的に一人一人の移動ニーズに応じた適切な交通サービス、MARS と言われますけれども、の実現に向けて地域交通に関する分析業務を今年度行っております。駅交通の路線バスの乗降データや路線バスの空白エリアを保管をしております初山地区と箱崎地区のコミュニティバスの乗降データ、そして駅等全体の人口分布、高齢者比率のメッシュデータ、これは地区ごとの分布でございますが、それに合わせまして携帯電話の位置情報データを用いた人流を組み合わせて、人流データを組み合わせまして分析を進めているところでございます。これによりまして例えば 平均乗降客数が1名以下のような路線につきましては、その路線バスに代わってコミュニティバスのようなオンデマンド型の交通手段を導入した方が良いエリアと判断したり、より細かい移動に対応する必要がある部分は、日本版のライドシェアのようなタクシー事業者等と連携したライドシェアの実装を目指すなど、多様な移動手段の可能性について今現在進めているところでございます。以上でございます。
山口議員、
議長、最初の質問でそう答えればいいんじゃないですか。要望がないからというふうな言われましたが、要望がなくてもそのように、準備を進んでいるよと言っていただければ、次の質問に移れるわけですよ。でやってみるわけですね。で、壱岐市地域公共交通再編実施計画というのが平成31年にできておりまして、まあ、その計画に基づいてやっているということであります。で国の方も地域交通の、活性化のため再編のためにということで、地域公共交通活性化再生法というのが、あります。で第4条の3年のところで、市町村は主体的にって書いてあるんですね。市町村は、まあ、飛んで主体的に地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならないと、こういうふうに、規定しているわけで、そういう意味でその消極的な取り組みは許されないと思うんですね、現在の壱岐市の状況でね。ところがね、壱岐市の地域公共交通再編実施計画を見るとね、まちづくり協議会の活動の熟度に応じてというふうに書いてるんですよ。つまりまちづくり協議会の活動が習熟しているとやりますよと、それまではなかなかやりませんよと、まあ、こういう消極的な、ね、計画になっている。これは許されないと思うんですね。やっぱり国の線に沿って主体的に取り組む、先ほど今言われた取り組みを一層進めていくべきだと。でその上でですね、その平成31年に壱岐市地域公共交通再編実施計画の中にもうすでにね、その予約制乗り合いタクシーの導入も検討されているじゃないですか。なぜこの初山や箱崎以外のところで予約制の乗り合いタクシーの導入について検討はなされたのか、そのあたりをお聞かせ願いますか。
総務部長。
平田総務部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。乗り合いタクシーにつきましてはですね、まあ、議員がご指摘のように、再編計画の中で、謳われておりますけれども、その部分につきましてはですね、これまで十分な、ね、議論が進んでいないというのが現状であろうというふうに考えております。以上でございます。
はい、議長。
山口議員、
やっぱりこの計画に沿ってやるというふうにした計画です、中身ですから、予約制の乗り合いタクシー全国的に見てですね、デマンド型の予約制のタクシー、事業が広がっているというのが実情じゃないですか。これは掴んで見えますか。
平田総務部長。
はい、今山口議員が言われますオンデマンド型の事業が進んでいるということは承知をいたしております。
山口議員、
やっぱりそこをですね、実態をつかんで、で、壱岐市に合うのか合わないのか、やっぱり しっかり結論出した上で、じゃあ次の、やっぱり合わないから次の先ほど言われた方向に向いていくべきではないかと思います。で、私の、知る人にですけども、まあ、ご夫婦で旦那さんが、車の免許証を持っていらっしゃいました。ところが、高齢で旦那さんが病気になられました。運転できなくなりました。そうするともう病院にも行けない、買い物にも行けない、まあそういう中でどうしてもバス停までの距離が2キロも3キロもある、そういうところですので、もうタクシーしかないと。 ということでタクシーの利用を頻繁にされました。そして最後はもう旦那さんが今度は病院に入院されました。そうすると病院には週に2回ぐらいは行かなければならないということで、病院通いが奥さんが洗濯物を取りに洗濯物を持ってというふうなことが繰り返されるのが 1ヶ月ぐらい続いて、残念ながら旦那さんが亡くなったんですよ。でその間奥さんは6万円以上のタクシー代を使ったと、こういう実態ですよね。やっぱりこういう実態にやっぱり親切に寄り添うということがね必要なんですよ。先ほど言われた1割負担とか、まあ、それから、まあ、障害者についてはもう この方は障害に合いませんので、ぜひねこういう方がそのいるわけですから、そこに合う形でのやっぱり対応が必要だと。で壱岐市は SDGs で誰一人取り残さないとこう宣言して長いですよ。それから今回の第4次総合計画についても生き生き長生きですよ。そして安心した暮らしが送られる幸せ実感の生きを作るということでいくと、やっぱりこの方のやっぱり最後の病院での人生を終わられましたですけども、なかなか大変な人生家族ではなかったかなと、やっぱりここに寄り添うね施策が急がれていますので、ぜひ交通手段のね、新しいが求められると。で要望を聞く前にね主体的に市がやっぱり動いてほしいと思います。で予約制乗り合いタクシーデマンド型のがやっぱり実現可能じゃないかなと私は思うんですよね。でとりわけこういう交通手段をするためにはバスとの競合がどうしても、で八山はコミュニティバス実施したことによってバスが行き交通のバスが廃止になりましたから、まあそういうふうな方向ではちょっとまずいところが起きるので、やっぱり両立できる、それからそのバス会社それからタクシー会社の経営にもちゃんと貢献できる、そういう形で、する、それから壱岐への定住を若者の定住を促進する上でもやっぱり雇用を生むやり方で、進む必要があるというようなことから言ったら、この予約制の乗り合いタクシーをタクシー会社に委託する、そしてそこに責任を持って運行してもらうとね。でデマンド型ですから予約をきちっとできてというふうな AI を使ったシステムが最近は普及しておりますので、そういう形で進むんではないかなということで、他市の状況をねつかめば、イメージも湧くし実現可能な方向に向くんではないかなと、そういう方向での検討はどうでしょうか。本当お願いできませんか。
平田総務部長、はい、
山口議員の今おっしゃったような、確かにオンデマンド型でですね、壱岐市内で導入するということが一番皆様の効率的に利用ができる手段であろうかというふうには考えております。ただ今議員も言われたように公共交通機関バスとタクシーですけれども、タクシーにつきましては今言われたようにタクシー業者にですね事業者に委託することでそこは補えるものと思いますけれども、バス路線についてどうするか、そしてオンデマンド型にしてもその運行区域をどのようにするか等々事業者とお話をして調整をする必要もあろうかと思っておりますので、ただ今言われたように私どもとしましても今後公共の支援というのは重要というふうに考えておりますので、ぜひ主体的に進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、議長。
山口議員、
主体的にやるということでありますので、ぜひ事業者との協議含めてですね、前進するように進めていただきたいということですね。で高齢者が買い物とか病院へ行く 安心して、外へ出れる、まあ、こういう国民としての基本的人権ですよね、交通権という、そういうことに当たりますので、ぜひ、実現の方向でね、動き出していただきたい。で、それには、しばらくの時間もかかるだろうかということも含めてですね、やっぱり今遅れているというふうな認識はないというふうに言われましたが、やっぱりそのタクシーとか、の利用に頼らざるを得ないわけですよ。これも何度も言ってますけども、バス停まで出るのに大変だと、そういう地域があると。で、バスに乗って行ってもまた帰って荷物を持って家に帰るのが大変だということで、そういう意味では、まあ、バスの利用だけでは動けない、どうしてもタクシーの利用になっていくということがあるわけですよ。まあ、そういう意味で対馬だとそういう方に1回あたり500円、そして、まあ、10枚5000円ぐらい、5000円ですけども、まあ、そういう支援をしているわけですよね。で、まあ、やっぱりそういう支援がないわけですよ、市からの。で、民間のそういうところで行くと、そのタクシー利用で1割ですけども、やっぱり市としてやっぱり市民が利便性が増すような、そういう取り組みに、ならないもんかなということで、このタクシー券の、支給に踏み出すということは難しいですか？予算的に難しいのか、そのあたりお考えを。
平田総務部長。
はい、ただいまの山口議員のご質問にお答えいたします。まあ、助成券、助成金という形で、まあ、支援ができないかということでございますけれども、まあ、県内多市で、多市町でですね、助成券とか金とかいう形で、支援をされてあるという状況は十分、承知をいたしておりますけれども、やはり、地理的な違いでありますとか、公共交通の状況と一概に同様の支援ということでは、課題が解決するものではないのではなかろうかというふうに考えております。まあ、例えば今回大村市が令和7年度から5000円の支給をするということでございますけれども、まあ、壱岐市にでもしその5000円をタクシーで利用されるとなれば、1往復か、まあ、2往復されたらその5000円の金額に達してしまうというような状況になろうかと思いますので、市としてましては年間を通して利用できる支援という形を模索をしていきたいというふうに考えておりまして、その一つモデルとして考えられるのは、今渡良のまちづくり協議会が支援事業として、支援事業として独自事業として行われてあるタクシーの助成支援事業などもあろうかというふうに考えておりますので、市から直接その支援金というか助成券等々を出すというような支援は今のところ考えておりません。以上でございます。
はい、以上。
山口議員。
渡良のその支援についても、渡良町づくり協議会の年間の予算の中から割いて、支援すると、そういう支援じゃないですか。実際そのまちづくり協議会としてのね、いろんな活動の中から削って市民へのそういう支援をするということになるということであるならば、やっぱり本来のまちづくり協議会の活動をやっぱりこう縮小せざるを得ないと、まあそういうことにもなるわけで、やっぱりきちっと市がね、高齢者の交通支援、今の現状に対してどう少しでもですよ、まあ、全額保証しろとかそんなことじゃなくて、やっぱり、市民に対して誰一人取り逃さないというメッセージを送る上でも、やっぱり支援を考えて、これまでよりも一歩二歩姿勢がやっぱり市民に寄り添ったと、まあ、そういう状況をね、やっぱり作るべきだと。それが市政への信頼を広げることだし、 SDGs でね動いていますけども、 SDGs のやっぱり目標は、今ある貧困とか格差とか その今の市民が困っていることをどう改善していくかという、そこにやっぱりもっと焦点を当てた取り組みが SDGs の取り組みではないかな。とりわけ、まあ、2030年に向けて後半ですので、まあ、そういう立場でもね、少しでもこの支援をすることを考える、そして、交通手段の乗り合いタクシーなりのやっぱり手段をやっぱり早く実現する、そういう動きをやっぱり求めたいと思いますので、ぜひ、主体的に、ぜひ取り組んでいただくことを願って、まず第1点目の質問を終わります。よろしくお願いします。次に、2点目、壱岐市における ICT 教育の推進についてお伺いします。ギガスクール構想がコロナウイルス感染拡大の中で一気に進みました。急遽全国の学校にタブレットが子どもに一人一台ずつ導入されました。必要性や効果など十分な検証がないまま導入されたわけであります。学校の現場も導入されて戸惑いや混乱があったのではないかと思いますが、そこでギガスクール構想によるタブレットの利用効果、現在壱岐市におけるどんな状況でありましょうか。またこの利用によって新たな教育困難が広がっている、そのような現状はないのか、現状をお伺いいたします。次に2つ目、 ICT 活用の学習を進めて子どもの学力の変化についてどう見ているのでしょうか。 ICT 教育が長くなるほど、時間が長くなるほど学力調査の正答率が低くなるという調査がありますが、どのように受け取っていらっしゃいますか。3点目、第4次総合計画や壱岐市教育、振興基本計画において ICT 教育の推進を目指しているというふうにあります。文部科学省は ICT 教育の中で個別最適な学びを推進すると言って進めるとしておりますが、壱岐市はどのように進めるお考えですか。とりわけ個別最適な学びを進めることで全ての子どもへの基礎学力の保障につながるとお考えでしょうか。以上3点をお聞きします。よろしくお願いします。
山口教育長。
議員と教育について語ることができるというのは本当に光栄でございます。いい質問ありがとうございます。まず最初の質問でございます。今使っております、今議員は ICT 教育とおっしゃいましたが、私は学習用端末というふうに表現いたします。学習用端末の活用状況でございますが、今年度から新しい学習用ソフトを導入し、格段に利用が増えております。今後子どもや先生方の利用スキルの向上に伴ってさらに効果が上がっていくというふうに理解しております。一方で学習用端末に関する健康への被害やトラブルについてはこれまで報告は上がっていないところでございます。これまで導入初年度、令和3年になりますけれども、から計画的にですね、活用事例の紹介や共有、操作や活用方法の研修会等を行ってまいりました。令和6年度は先ほども述べたように学習用ソフトを導入しましたので、授業における活用の方法や幅を広げるべく学校訪問や研修会等を行って指導をしております。またこの11月に更新しました新しい電子黒板も非常に見やすくて使いやすいというふうに好評を博しているところでございます。今後全ての今年度すべての小中学校を訪問しました。授業を見ましたけれども、多くの授業で着実に活用が進んでおり、活用内容のレベルも上がっております。現在のところ学習用端末のトラブルは見受けられませんけれども、今後もですね、適切な利用について指導をしていきますとともに、注意深く状況を把握していくつもりでございます。次に2つ目の質問にお答えいたします。まず議員ご指摘の報告をですね、私は読んでおりませんので、 それについてコメントはできませんので、現在壱岐市の現状をもとにですね、お答えをしたいと思います。壱岐市ではですね、授業時間のすべてをデジタルでやっているわけではございません。使用するのはですね、他の子どもの考えを共有し、自分の考えと比較検討する際に学習用ソフトを使って電子黒板で発表したり、授業のまとめを行った後に AI ドリルを使って自分のペースに応じて問題を解いたり、そういう時に使っております。このように必要な場面や限られた時間で使用しております。また、ワークシートやノートに、鉛筆で記入する時間も十分とってございます。ある校長によりますと、学習用ソフトの活用によって児童の書く力が向上したと報告がございました。このようなことから学力が低下するというご懸念には当たらないと思っております。3つ目の質問でございます。個別最適な学びとは、子ども一人一人の実情に合わせた学びができるということでございます。従来の一斉指導ではこの個別最適化にならない部分もあったんですけれども、 ICT 端末を活用することで個別最適な学びにつながると考えております。例えば AI ドリルは子どもの理解度に応じた問題が自動的に提供されますので、個別最適化の典型的な例だと思います。また、教育支援教室太陽などに行きますと、一人一人の子どもが学習用端末を使ってマイペースで学んでおります。また各学校にございます支援教室というのがあるんですけれども、そこでも子どもたちがですね、端末を使って、楽しく学んでいる様子を見ることができます。このような子どもの姿を見るにつけ、 ICT 活用による学びの個別最適化の可能性というのを感じておりまして、最終的に基礎学力の定着にもつながるというふうに考えております。以上でございます。
以上、
山口議員。
はい、1点目、タブレットの使用で特段の、変化はないということでありますが、昨今のいろんなマスコミのニュースでいくと、子どもの、タブレットじゃないですけども、スマホの利用が、日常化しているということで、子どもの写真が増えている。それから、姿勢がやっぱり特に悪い姿勢でどうしても操作すると。それから、いじめの、サイトへ その接続という、ネット依存が、蔓延してきていると。そのために、子どもたちが寝不足になったりとかいうような状況もあるというようなことがあるわけでありますが、そのあたり、学校だけじゃなくて家庭生活における、そのこのICT の利用というか、NSS の、利用について、学校として子どもたちにこの健康被害を含めた、教育、というのは なされているんでしょうか。そのあたりを。
山口教育長。
委員ですね。委員のご質問は、学習用端末についてのご質問でございましたね。で、今の追加質問はスマホに関することでございますね。で、そこで分けてお答えいたしますけれども、スマホ等のですね、活用については、これは学習指導要領なんかにのっとってですね、例えば学校の保健の授業であるとか、それから中学校になりますと、技術課程とかですね、そういったところで家庭科なんかにも入っていると思います。そういったところで、リテラシーということで、カリキュラムに載っておりまして、そこのところは授業で扱っております。それから壱岐市はシピ連と、それから、学系連も入っていたと思いますけれども、スマホの活用についての指針のようなものを昨年ちょっと作りましてですね、こちらの方は PT を通して家庭に配布と周知しているところでございます。で、 私のところには子どもの斜視のことについての報告は上がっておりません。で、いじめと申しますか、学校の中のトラブルの多くが今おっしゃった SNS 上で起こっていることは承知しておりまして、これについてもですね、学校の方大変苦労しながらも対応しているところでございます。ご指摘のようなことでございます。ご指摘のことに関しましては、そういうことで少々ですね、対応しているというふうにご理解いただきたいと思います。
はい、山口議員。さまざまなそういう家庭に含めた問題が広がっているという事実の中で、やっぱり学校も苦労されているというふうに思います。とりわけ授業においてでいうと、やっぱりタブレットを、集中的に1時間の授業の中で長時間、見続けることがないようにとか、20分に一度は外を見てちょっとというか、そういうような子ども含めて、目への負担がないような取り組みをぜひ必要かなというふうに思うわけであります。でそういう中でその2点目の子どもの学力についてでありますが、特段変化はないということでありますが、やっぱり先進的な取り組みを進めている、世界の動き、それから日本の、動きをやっぱりしっかり捉えた上でのこの ICT 教育の推進を図らなければ、ただ闇雲にタブレットを使えでは、いけないんではないかということであります。世界的に見ますと、その世界的な国際学力調査、ピサの、学力調査の結果でいくとですね、先進地域であるデンマークとかスウェーデンとかフィンランド、ノルウェー、エストニアとかね、こういう北欧地域は、もう日本の先の先を進んで、いるわけですよね。でそこでの学力調査の結果なんですけども、フィンランドについてこういう調査があるわけですよ。2000年のピサの調査では、読解リテラシー、数学リテラシーはフィンランドは、読解リテラシーが1位、数学リテラシーが4位というふうで、トップだったんですね。ところが、ICT 教育をどんどんどんどん進めていく中で、2022年はフィンランドはどういう状況にあるかというと、科学的リテラシー5位、読解力リテラシー10位、数学的リテラシー15位だというふうな状況です。日本について言うと2022年、いずれも、科学的リテラシーは1位、読解力は2位、それから数学的リテラシーは1位と、日本は世界的にトップにのし上がっているんです。そういう中でですね、フィンランドがなぜこういうふうに落ち込んだのかというのを検証しているんですよね。でこれが、原因がはっきりしているわけじゃないんです、フィンランドの政府もね、ところが、やっぱり2000年と2022年とどう変わっているのかというと、子どもの、生活は、タブレットを使うという、パソコンを使うという生活に、浸っていて、結果的に子どもたちが本を読む時間が減っているというふうにフィンランドは分析しているんですね。でその代わり本を読まないでゲームや携帯やパソコンなどを使ってディスプレイに向かっていると、こういうふうな状況で、あるわけです。それに対してエストニアも、これも北欧で、そういうICT が進んだところですが、そこはほとんど ICT 教育をやってないんですね、学校教育の中で。でそこは、そう落ち込みはないと、そういうふうな結果であります。で日本で見ると熊本県が ICT 教育を先進で進めているわけですね。で熊本県の実態を見ると、残念ながらこの ICT 教育を進めたことで学力が、上がったと、そういう実績は得られていないんですよ。そうやって見るとね、 ICT を必要に応じて活用した方が平均正答率は向上するか維持するかと、それから ICT 要求を日常的に活用しちゃったと、そうすると平均正答率は低下か停滞だというふうな結果があるんですが、その受け止めどうでしょうか。まあ今言いましたですけども、はい、
山口教育長。
なかなか質問が難しいございますけど、僕もですね、議員さんがご指摘されるのは北欧の国だろうと思って、僕はスウェーデンを調べてきました。ちょっと違う国だったんで困りますけれども、北欧のノルウェーとかそれからフィンランドはだいたい人口500万人ぐらいですね。福岡県ぐらいの国です。でスウェーデンが1000万人ぐらいですね。それぐらいの国なんです。まあそこで何が起こっているかということをちょっと私も調べてきましたけど、今議員さんは学校で使うタブレットと家庭で使うスマホと一緒におっしゃってると思うんですよね。このどの国でも学力が下がったとかなんとか言ってますけれども、そこの背景は結局学校でも家でもスマホを使って全然本を読まない、寝ないということになっていると。それはですね、それはもうどこの国でもそういうことをやれば学力が下がると思います。で域ではそういうことが起こらない、そういうことが起こらないようにですね、教育委員会として指導もしていきたいと思っておりますし、でだからといって僕はタブレットの利用を否定するつもりは全くないんですよ。つまり、教育を行う道具として何を使うかが問題ではなくて、教育の中身、何を子どもに学ばせ、どういう力をつけさせるかが大事であると思っておりますので、これからもですね、適宜子どもに害にならないような範囲で使いながら学力向上に努めてまいるというのが私の考えでございます。以上です。
はい、議長。
山口議員、
今言われたことは私も賛同いたします。ぜひそういう立場で、タブレットをですね、有効に授業で使っていただきたい、そうしなければ、子どもの学力は必ずしも伸びない、思考力も伸びないんではないかなと。でタブレットの使うと、まあ、やっぱり紙媒体と比べて、読む力が落ちるとか、それから読解力が落ちますので、テストの定積、紙のテストを受けると、成績が落ちるとか、まあ、そういうことにもなりますし、やっぱり漢字を覚えるためには手書きが必要だと、やっぱりその練習をやっぱり積み重ねるということでいくと、やっぱり手書き、それから、まあ、黒板の使用等も含めてですね、これまでの、一斉授業にあった授業形態というのは、やっぱりアナログ的なところで、やっぱり貴重な、教育システムではないかなと思うわけですね。で先日は伊佐部小学校で私2時間の授業を見させてもらいました。まあ、両方ともタブレットを使った授業であります。まあ、3年と5年の音楽と、算数の授業でありましたが、やっぱり子どもたちうまく使いこなしているなということでありましたけども、やっぱりこうタブレットに向かってこうタイプ打つとか、それから数学算数でいくと図形を切って貼って回転させてというような授業で、やっぱりこうかなり複雑な思考というか、まあ、数学算数の思考以外のことでの思考に頼るなということで、やっぱ必ずしもこの集中力という点で、どうかなというのと、やっぱりそれがこう子どもたちに身につくことに対してどうかなというようなちょっと疑問を持ちながらですが、やっぱり先生のやっぱり指導力がやっぱり今後問われるかなと、どう使うかということですね。今先生、教育長が言われました、どう使うか、やっぱりうまく使わなければ、先ほどフィンランドとかそういうところがあるように、やっぱりマイナスの面があるということを十分注意する必要があると思うんですね。そういうところでですね、その3つ目、個別最適な学習ということを、文部科学省は言っております。で、まあ、教育長もこれは、いいというふうに言われましたですけども、私が現職でやっていた時には、子に合った、学習と、何ですかね、 なんですね。子に応じた指導をやりましょうということでしたけども、やっぱりそこにあったのはですね、能力別のやっぱり問題を、できる子はどんどん難しいやつをやる、できる子は優しいやつをどんどんやると、まあそういうふうな対応にどうしてもなる指導にやっぱり疑問を感じたんですね。で、今回のその、この個別最適な学びでいくと、やっぱり今度はもう AI を使って子供のタブレットに、子供、あなたはこれができますね。これ、こういう問題だったらできるでしょうっていうふうに問題が次から次へ与えられるわけですよ。で、まあ子供たちは達成感はあるでしょうけども、そこで本当にこう、みんなで学ぶ。クラスでいろいろ疑問を出し合って学ぶ。そういう今まで一斉授業でやったのが、全部失われていくことになりかねないんじゃないかなとか、まあそういうこの個別最適な学習で、要はコンピューターによる学習を進めるということでありますから、やっぱりここもやっぱり十分、検討する、やり方を検討する必要があると思いますが、どうでしょうか。
山口教育長。
多分議員と僕は同じことを考えていると思います。おっしゃる通りの懸念がないようにですね、生き石の教育では今後ですね、個別最適化の他に共同的な学びというのも次年度から申していこうと思っておりまして、子どもたちが意見を言い合って、高め合うようなところもできるようなことを入れていこうと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
はい、議長。
山口議員。
はい、個別最適な学びということで、そこへこう修練していくと、やっぱり個人の学力に合わせて、いく。結果的にはそのできる子はどんどんいく、できない子はいつまでも取り残されるということでいくと、やっぱり十分な全ての子どもに基礎学力の保障につながらない授業も起きる。それから、まあ、一斉授業がもう、とか、もう全部黒板もなしになるというようなことで、大きな電子黒板があるわけですから、まあ、そういう中でやっぱり子どもたちにきちっと読ませるとか、きちっと書かせるとか、きちっと考える場面をアナログ的にこう触って学習するとか、まあ、そういうこれまでの学習のいい点をやっぱり残しつつですね、コンピューターの良さを、ICT 教育の良さをやっぱり十分こう理解しながらね、進めることが必要だと。で、やみくまに使うことで子どもの学力は伸びない、そういうことを、思うわけであります。まあそういう意味でその第4次総合計画とか、生き死の、教育振興基本計画の中で ICT 教育の推進が大きくありますけども、やっぱり十分注意をした取り組みが必要だということを、申し上げて一般質問を終わります。以上であります。